恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さて、使徒の働きの第3章で生まれつき足の利かない男が癒された、その出来事がきっかけになって、良いことをしたのにペテロとヨハネは逮捕されます。そして留置され、議会で取り調べを受けます。そして何の底には罪も見出せないんですけれども、それでももう二度とイエス・キリストのことを伝えてはならないと脅かされたペテロとヨハネ。しかし議会はそれ以上彼らを罰する術がなかったので釈放します。さて、釈放された二人はどうしたでしょうか。23節、釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。彼らは釈放されるとまず仲間のところへ行きました。私たちも何かが起こると、何か大きな重大なことが自分の身に降りかかると、まず最も気の許せる信頼する人のところにかけていって、そのことを訴えます。彼らにとって仲間、イエス・キリストを信じる仲間たち、それがまず行くべきところだったわけです。クリスチャンの群れ、それは神の家族、また本当の仲間です。ここで私たちは喜びや悲しみや時には失敗すらも共有しながら、共に喜び、共に悲しみ、共に痛みを分かち合って支え合っていくわけです。二人は仲間のところに行って何をしていますか。祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。報告をします。一般の企業、一般の社会でも、このほうれん草ということがですね、大切なこととして言われています。報告、連絡、相談ですね。互いにこのほうれん草をですね、することを抜かしてしまうと、その、企業が、その働きが、その働きの場が混乱してしまう。私たちクリスチャンが、仲間内だから、まあ、腹の底まで分かっててくれるから、と言って、なすべき報告を怠るために混乱をするということが、教会の中でも起こることがあります。これは報告すべきこと。これは連絡すべきこと。これは相談すべきこと。ぜひその違いを見極めて正しい判断ができる良い交わりができたらと思うのですが、この私たちのこの肉体の中でも、その様々な報告がですね、脳に向かって様々な連絡が行くことによって、そこからまた様々なこの指令が出てきて、私たちの体はまとまった。一つの統一された動きができるように、キリストの体の中でも、ほうれん草が必要なのでしょう。さて、ペテロ・ヨハネは報告しました。その報告の内容は、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。その内容はあんまり嬉しい報告ではありませんでした。二人の言動がきっかけになって、今やこの新しく生まれたばかりのキリストの群れ仲間は危機を迎えているのです。最高機関からの正式の厳しい伝道禁止令がなされた。その報告なわけです。彼らはその報告を聞いたときにどう反応し行動したでしょうか。すぐに臨時総会が開かれて対応を協議したでしょうか。集まりを持って、いやー困った。ペテロとヨハネは本当にですね、困ったことをしてくれた。お前たちのおかげで私たちまで 脅かされるような危険な状態になった。少々知恵が足りなかったんだよ。やりすぎたんだよ。どうぞこの責任をお前たちが取ってくれ。とですね、彼らは犯人探しをしませんでした。また彼らは、この危険な状態を打開するために何かの手を打たねばならない。どうやってこの難しい局面を乗り越えていこうか。そう、ヨハネ、お前は大祭司の知り合いだったな。ヨハネは大祭司の知り合いだったと聖書に出てきます。そしてこの大祭司こそ、この最高議会サンヘドリンを指導する人ですから、ヨハネ、そもそもがお前のせいでこういう状況にもなったのだから責任取って大祭司に掛け合ってくれ。そして、今回のこの処分をもう少し緩くしてくれるように頼んでくれ。そして私たちにも弁明する、そういうですね、時を準備してくれとですね、彼らはそんな話し合いもしませんでした。彼らが報告を聞いてしたこと、それは祈りでした。彼らは、さあ、祈ろうとですね、祈りへとそれはつながっていったのです。これは素晴らしい教会のあるべき姿です。彼らは祈り始めます。24節。これを聞いた人々は皆、心を一つにして、神に向かい、声を上げていった主よ。あなたは天と地と海と、その中のすべてのものを作られた方です。主よ。この主よという言葉は、よく使われる他の主よという言葉とちょっと違った言葉が使われて、主よ、これは、あなたは絶対的な主権を持たれる、権威あるお方です。そして、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方ですと祈るのです。しかし、私たちはどうでしょう？難しい問題が起きてきました。本当にこれは困ったことです。自分たちがこれからクリスチャンとして立っていくことができるか、また伝道していくことができるか、教会の存亡の危機ですので、そんな状態で、主よ、あなたはすべての権威を持たれるお方で、天と地と海とその中にあるすべてのものを作られ、支配されるあなたはお方ですと祈るとき、私たちの心の中にこんな思いは出てこないでしょうか。そんな神様がおられるんだったら、どうしてこんなことが起こるのが許されるのか。どうしてそんな神様がいるんだったら、こうならないようにしてくれなかったのかと、そんな思いがふーっとですね、首をもたげてこないでしょうか。だとしたら、彼らが祈ることは、主よ、一刻も早くこの危機の状態から、こんな難しい状態から、私たちを救い出してくださいと祈るはずです。しかし、彼らはそう祈らなかったんです。そして、彼らは、この祈りの中からわかることは、彼らがしたことは、今起こっていること、またこれまでに起きてきたことは一体どういうことなのかを聖書に照らして、御言葉に基づいて考えながら祈っているということです。これこそが、クリスチャンのあるべき生き方です。しばしば私たちは何かが起こってくると、ああ困った、どうしようとですね、自分の常識とか自分の経験とか人の意見とかそういったものを総動員して、そういったものを物差しにして考えます。自分の利益や自分の立場や、そういったものを物差しにして是非を判断しようとします。しかしクリスチャンというのは、そういったさまざまな出来事起こってくる事柄に対して、自分の常識とか経験とか人の意見、そういったもので判断をしないで、まず聖書に答えを探すのです。それは聖書に照らすとどういうことなのかな？聖書はどのようにこのような場合を教えているのかな？イエス・キリストを信じて従っているとどういうことが起こると聖書に書いてあるのかな？これがクリスチャンのあるべき判断を求めての姿です。この時、彼らは祈りの中で引用したのは、詩編の第2編でした。詩編の第2編を引用して、彼らは祈っています。 あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通して、こう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか、地の王たちは立ち上がり、指導者たちは使徒キリストに反抗して一つに組んだ。彼らは、なんとこの場面で詩篇の第二編を思い出して祈るのです。そして今起こっているこの出来事は、まさに詩篇第二編で予言されていたことが成就していることに過ぎないのだ。27節。事実、ヘロデとポンテオピラトは、異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれた、あなたの聖なるしもべ、イエスに逆らって、この都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。起こっていることは、何か思いがけない、とんでもないことではなくして、御言葉に、予言されていたことが起こっているのに過ぎない。祈りの中に、そのように引用して祈るのです。この予言が、あの2、3ヶ月前に、このエルサレムで起こったイエス・キリストの十字架という出来事で実現し、その同じことが今や私たちクリスチャンに向かって、なされているのに過ぎないと、御言葉で判断してそれに基づいて祈ります。だから彼らはこう祈るのです。29節。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって、印と不思議な技を行わせてください。皆さんがクリスチャンとして立って、そして、キリストに従って生きようとするとき、必ず波風が起こってきます。今までは平穏だったのに、急に親からひどく言われたり、親戚から悪く言われたり、様々な、そういうことが起きてくるとき、私たちは、イエス様に従って行こうとする中で試練が起こってきた。神様、どうぞ試練から、この試練から私を救い出してください。このような反対を沈めてくださいと、祈るんではないでしょうか。当時のクリスチャンたちも、ペテロとヨハネは逮捕され、脅迫され、もう二度とイエスのことを伝えてはならない。もし伝えるならば、教会もろとも逮捕され、潰されてしまう。そういう危機の中で。だから彼らはまず祈って、主よ、助けてください。私たちをこの迫害の中から守ってください。この嵐を過ぎ去らせてくださいと祈ると思うのです。ところが彼らはそう祈りませんでした。彼らはそんな祈りをしなかったんです。24節でこれを聞いた人々は皆心を一つにしてとあります。まさに心が一つになっていたことを私たちはそこに見るのです。というのは、あのペテロとヨハネが逮捕されて、そして議会の偉い議員さんたちの前で脅されて、そしてもう一切イエスの名を語ってはならないと責められたとき、ペテロとヨハネは呆然と胸を張って、私たちは自分の見たこと、また聞いたことを語らないわけにはいけませんとですね、返答しました。そして帰ってそのことを報告したとき、聞いた他の仲間たちも、その思いに心一つにして、なんと、この脅迫の中で、しもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいと祈ったのです。これは本当に彼らが一つの心になっていて、一つ思いを持って祈っていることをよく表している場面です。さて、どうして彼らはそんなにもこんな危険な状態の中で大胆で降り続けることができたんでしょうか。三つの理由。第一番目に、彼らは神様ご自身を求め、神様ご自身を頼みとしたからです。それは何よりも、彼らがこの中で報告を聞いて、まずは祈ろうとした、その姿にもよく現れています。そして、神様に向かって、主よ。最初の24節の主よ、英語ではマスターという言葉が使われます。また29節では、もう一回主よ。ここはロードという言葉が使われます。王様。 そして天と地と海とその中のすべてのものを作られた神様、そのように神様を見上げ、そして自分たちのことを29節の後半、あなたのしもべたちにと祈ります。神様を大いなる主権者であり、一切を支配する、また天と地と海とその中にあるすべてのものを作り収めておられる方と見上げ、自分をしもべと呼ぶのです。まさに奴隷と呼ぶのです。彼らは神様をそのような方として認め、自分たちはその神のしもべであり奴隷であることを誇りとしています。そして彼らはこの神様のしもべである以上、この神様だけに縛られるものであることを意識しています。神様にだけ縛られる、こういう言い方があります。神を恐れる者は神以外の何も恐れない。神を恐れない者は神以外のあらゆるものを恐れ始める。本当にそうです。神様を恐れるなら神以外の何も恐ろしくなくなります。しかし神を恐れないならば、人の目が、人の口が、様々なこの世の習慣が私たちを脅かし、ビクビクビクビク過ごすしかなくなってしまうのです。本当に私たちが本当の自由を持つためには神のしもべになることです。神に縛られるなら他の何者にも縛られない自由が、しかし神様から離れるならば私たちは全てのものに縛られてしまって、いつもその顔色を伺うようになってしまうのです。彼らはまさに誠の神様だけを仰ぎ見て、その神のしもべであることを良しとしたゆえに、彼らは大胆だったのです。第二番目に彼らが大胆であり得た理由は、御言葉に固く立ったからです。今も言いましたように、この危険な状態の中で彼らが奮い立つことができたのは、詩篇の第二編を思い出したからです。詩篇の第二編を引用しながら、27節で見たように、その御言葉の通りのことが今起こったに過ぎない。そして、どんなに地の王たちが、地の指導者たちが、また人々が一つに固まって結集して、油注がれた方、キリストに反抗して、キリストを十字架につけた。十字架につけた王たち、指導者たち、ユダヤ人たち、宗教家たちは勝ち誇ったように思ったんです。ついにあのナザレのイエスを十字架につけたぞ。しかし、驚くべきことを彼らは言うのです。28節、あなたの見てと御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。なんと王たち、指導者たちは愛を図ってキリストを十字架につけて勝ち誇ったつもりでいましたが、なんと彼らはそのことによって、反抗によって神様のお手伝いをしていたのです。私たちの身代わりになってイエス・キリストが十字架について死んでくださる、そのことのためにキリストはこの世界に来たのですが、十字架にイエス・キリストが死ぬお手伝いを彼らはしてしまった。この御言葉に立つとき、クリスチャンたちは神に反抗する者たちですらも神様の御手の中にあっては用いられているのだ、恐るに足りないと彼らは固く立ち、そして実は詩篇の第二編の四節、この引用のその直後に出てくる言葉を彼らはきっと思い出していたに過ぎないのです。というのはそこにはこうあります。詩篇の二編の四節、天の御座についておられる方は笑う、主はその者どもをあざけられる。天の御座についておられる方は笑う。ぜひ皆さんのイエス・キリストについての、また天の父なる神様についてのイメージをここから持ってほしいのです。天の神様を見上げるとき、天の何者によっても揺さぶられることのない天の御座についておられる神様が笑っておられる。なんで笑ってるんですか？何かおかしなユーモアで笑ってるんですか？いいえ。地の王たちが愛共に図って、神に愛反して、 反抗をしても、神に逆らっても、神なんかいないのだ、神なんか聞かないのだ、見ないのだと、神様を馬鹿にしても、天についておられる神様は、天の御座におられて、びくともしないで、笑っておられる。何と言って笑ってるんですか？かんらかんらと笑ってるんです。神様が何事があっても、どんなに人間が反抗し罪を犯しても、天の御座において、かんらかんらと笑っているこの神様のイメージ。これ、この初代のクリスチャンたちの、脅迫にあっても迫害にあっても固く立つことのできた秘訣なのです。神様はびくともしないお方。どんなに人間が玉になってかかっても神様はびくともしないで、かんだかんだと笑っておられ、その神が我らの味方であるということのゆえに彼らは大胆なのです。第3番目に、なぜ彼らが大胆だったのか、祈りの仲間がいた。一つ心で祈る仲間がいるということです。今日開いているこの祈りも、まあみんなが心を合わせて祈ったって言うんですけども、一斉に同じ言葉で祈ったわけじゃないのです。誰かが代表して大きな声を張り上げて祈ったのでしょう。その祈りを聞きながら他の者たちがアーメン、アーメンとですね、応答したのです。祈りの最後にみんなが心を込めて力いっぱい、アーメンとですね、言って、本当にその祈りをみんなの代表の祈りとして心から受け入れたのです。教会は祈りの家と呼ばれます。共に集まって祈りに結集し、心一つにして祈り合う。その時、他では得ることのできない勇気が、励ましが、慰めが、大胆さが与えられるのです。ああ、祈ってくれている友がいる。私のために背後で祈ってくれている。それは本当にですね、大きな喜び、励まし、慰めになるのです。彼らが大胆であったことは、彼らは一人ではなかった仲間で、それも祈りの仲間の中にいたということなのです。さて、祈りの結果が31節に出てきます。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。素晴らしいですね。祈ったら、三つのことが起こったんです。第一に、集まっていた場所が古い動き。祈り出したら、その祈りの場所が古い動くっていうのはですね、皆さん経験ありますか？水戸医大でちょっと経験しましたよね。アーナクラブが始まると、隣の家の食器棚の食器が古い動き出した。まあそのおかげでね、そういったことがあったので、この地に移ってきたようなものですから、あの古い動きは本当に感謝だなと思いますけど、祈っていたら古い動く。誰ですか？貧乏ゆすりしてるのは後ですね。それぐらいのことかもしれませんけど。でも、この古い動いたっていうのは、とても印象深い表現です。この物理の世界で、この共鳴とかですね、共振っていうことがあります。同じ、この、なんて言いますか、周波数の音差をですね、持ってきて、こっちをプンってやるとですね、こっちが鳴り出すとかですね。この共鳴する、共振する。私たちの信仰の世界でもまさにこれが起こるわけです。なぜ私たちが祈るとき、私たちの祈りが神様の御心に一致するとき、その祈りは答えられます。本当に私たちは御心にかなう祈りをしたいものですが、私たちが神様の御心に沿って、御言葉に導かれながら正しい祈りをするとき、神様の御心に私たちの祈りが合うとき、まさに揺れ動き始める共鳴、共振が起こるというのです。なち私たちが御心にかなう祈りをするとき、神様はその祈りに応えて、まさに地を揺るがすように人々を揺すぶってくださるのです。よくリバイバルっていうのが起こるとき、本当にですね、その地域全体が不思議な霊の感動を教会に来てない者たちまでもですね、覚えながら、みんなが自分の罪を苦しくなって、教会に行こう。教会に行ってこの罪を何とかしてもらおうと、教会に群がって集まってくるという出来事が起こるそうです。まさに、その地が揺さぶられるのです。 御言葉が語られるとき、それまでは何とも思わないで聞いてた人たちが、例えばブレイナードという人が、本当に祈って祈って祈って御言葉を語っているとき、通訳者はクリスチャンではない酒飲み。しかし彼が通訳していくとき、聞いている人たちの中に突然のようにもだえ苦しみ、魂の揺さぶりが感じられて、みんな泣きながら悔い改めて主の前にひれ伏す。まさに揺さぶりが起こるのです。本当に私たちの心の中に揺さぶりが起こり、聞いている人たち、伝道している、証ししている人たちの中に揺さぶりが起こって、自分の罪に目覚め、また自分のイエス・キリストに対する間違いが正されて、イエス・キリストへと揺さぶられて集まっていく。そういう出来事がまさに起こる。これが祈りの一つの結果です。私たちも祈りによって、この地域が、あの人が、この人が揺さぶられることをぜひ祈っていきたいのです。第二番目に、聖霊に満たされた。祈りによって、一同の心が聖霊に満たされました。私たちの人間的な力や知恵によっては何にもできません。しかし、語る者と語られる御言葉に力が伴い、聞く人に罪の自覚を与え、イエス・キリストこそ私の素晴らしい救い主ですと信じさせ、十字架のメッセージに心からアーメンと言わせる者、それは聖霊。それ以外の何者でもないのです。証人の言葉や行動が人々に神の愛と恵みをもたらすものになる。そこには聖霊の働きが伴わなければ砂を噛むような何の結果も見出さないでしょう。しかし、彼らは聖霊に満たされました。祈りの結果です。私たちも聖霊に満たしてください。肉の思いに支配される私をどうぞ聖霊に満たしてくださいと祈って、それを求めていきましょう。そして最後のことは、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。大胆に神の言葉を語るようになったのです。第二次世界大戦の最中、神様からの召しを受けて、中国の奥地の熱火省というところにですね、伝道がなされました。この熱火省での伝道というのは日本のこの宣教の歴史の中でも非常に特筆すべき大きな出来事になっています。そこに伝道した一人の人は福井二郎という牧師です。その伝道記録が熱火伝道の記録っていう本になっている。私も持っていますが、今ふっと思い出しましたけれども、キングスガーデンの図書にも確かあったように思います。ですね。もう貴重な本ですので、ぜひですね、読んだことのない人は読んでみてください。この熱火伝道の記録の中に福井二郎はこう書いています。その時私に示されたことは山の祈りということです。まず祈ろう。それで祈るところを探した。毎朝毎朝未明に起きてそこで祈った。私たちは伝道を始めようとするとき、まず相手の様子を知るとか、伝道の方法とか、人に働きかける方をすぐに考える。しかし、主ご自身との交わりのうちにまず、この言葉はとても素晴らしい言葉です。まず私自身が作られねば、まず私自身が準備されねばならないアーメンです。最初のクリスチャンたちは、まさにそのようにして使わされたのです。私たちはどうでしょう。まず自分が作られねばならない、整えられねばならない。今日、そのように主に整えられて、また、送り出されるものでありましょう。祈ります。天のお父様、この朝も私たちを、あなたを礼拝し、またあなたの御言葉を紐解きながら、あなたの御言葉を探るこの時を心から感謝をいたします。迫害の中にある初代教会のクリスチャンたちが、その報告を聞いてまず祈り、また御言葉に問いかけ、また、あなたからの祈りの答えを見ている、そのように私たちもどうぞ、まず祈らせてください。どうぞ、教会を祈りの群れにしてくださるように、また心一致する群れにしてくださるように、そして、御言葉に固く立ち、御言葉に問う群れにしてくださるように、心からお願いをいたします。そして私たちを整えてくださって、整えられた私たちを待っている方々が、多くいることを信じて出ていくことができますように、心から感謝し、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは、 無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。